サバイバートーク、がん治療後をどう生きる。この番組のオープニングは毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしてお話を伺っております。今回は少しレギュラーになるんですが、すでにお話を伺ってあります。大阪の堺市というところから名古屋で行われているミーネットのピアサポーター養成講座に第6期生として通われて、1年間のカリキュラムを無事終了して、がんのピアサポートデビューを果たした肺がんサバイバーの清水民子さんです。この方のサバイバートークを番組ディレクターのバーバラさんがもうすでに取材をしてきてくれました。
ではトークの前に、清水さんの肺がんと診断されてからこれまでの治療の経過などをご紹介しましょう。清水さんは60代後半の方ですが、いつもファッショナブルで若々しい方です。清水さんは今から4年前の平成22年4月、非小細胞左肺腺がんと診断されました。肺がんは圧倒的に男性が多いのですが、この非小細胞肺腺がんは女性に多い肺がんなのだそうです。病気はステージ3B、左下葉という肺の左下部分に4センチ大の腫瘍があり、残念ながらすでにリンパにも飛んでいました。医師からは手術はできないと告げられ、化学療法がベストな選択と説明を受け合意しました。最初の治療はシスプラチンとナベルビンを合わせた混合薬の点滴を4ヶ月受けました。これまで挑戦した化学療法は現在まで6通りだそうです。
はい、手術ができない状態の肺がんを何通りもの化学療法にチャレンジをして向き合ってきたということですね。ではバーバラさんのインタビューによる肺がんサバイバー清水民子さんのサバイバートークお聞きください。
清水さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
清水さんは平成22年の4月に非小細胞左肺腺がんと診断をされたわけですよね。はい、病気はステージの 3B で、左下葉、左の肺の下の方ですか、はい、4センチ台の腫瘍があってリンパにも飛んでいたということなんですが、これは手術はできなかったんでしょうか。
そうですね、初診では手術しか考えていなかったんですが、結果を聞きに来ました時にリンパに飛んでるっていうのが右側にちょっと大きめのがあったもんで、できませんっていうふうに主治医から言われてしまいました。
そうなんですね、はい、それで化学療法がベストな選択であるというふうに主治医から説明を受けたと。
そうですね、はい、化学療法についてはもうまるっきり不勉強だったので、もう先生のおっしゃる通りっていうふうなベルコンに乗った感じです。過ごしていきましたですね、
はい、で最初に使ったお薬がシスプラチンとナベルビンという名前のお薬で、これを混合した混合薬の点滴を4ヶ月続けたんですね。はい、
1日目が10時間ほどかかる点滴だったので、チューブつけたまんま、お小水の時間が何回となくで、何遍も取らないといけない、量を測らないといけないというようなこともあったり、だから2日目もそんなに長時間ではないですけど3時間ぐらいですね、であとは様子を見て1週間空けてというサイクルで。
そうですか、はい、でも4ヶ月の長きにわたっての化学療法というのはどうでしたか。
4ヶ月も今からっていうので、やっぱり入院の最初は相当とにかく病院のベッドに乗ったのはお産の時以外なかったもんですから、どれぐらいのかちょっと目処もつかないような思いでしたですね。
でこれまでチャレンジした化学療法が6通りもあると伺いましたけれども、
はい、シスプラチンはこれはもう4クール4ヶ月で一応終わったんですが、あと続けてこう薬を変えていくに際して4ヶ月、それも4クールでっていうことなんで、月1回とすれば4回っていうか、4ヶ月4ヶ月で変わっていったというか、もちろん肺に変化があったもんですから、だからそれで薬を変えざるを得ないということも含めて、6通りになっています。
お年を申し上げて大変失礼なんですが、はい、その診断された時が66歳になったばかりの春のことで、はい、お仕事もされていた。
そうですね、はい、ちょっと知的の障害施設の、はい、に勤めさせていただいてまして、うん、とにかくこういう状態ですっていう長に申し上げて、でも辞めるのが選択としてはとも思ったんですが、とりあえず休ませてくださいということで、入院期間も何もお伝えせずに延々と休ませていただいて、でこの治療が終わった時点でまた復帰はさせていただいてます、はい、
で告知をされた時ってどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、初心の先生があまりにもこう言い切りで、もうレントゲン見るなり、ああがんですなって、とにかく今時は特別の病気違いまんねんという大阪弁丸出しで、2人に1人はかかりまんねん、3人に1人はこういう申し上げはいかんのでしょうけど死にまんねんっていうような言い方をなさるぐらい、はっきりおっしゃられたので、はい、私もがんについては身内にも周りにもいらっしゃらなかったもんですから、うん、何の知識もないし、自分はがん筋ではないか、かからないってならないんだっていう妙な意識持ってたんですね。それを先生がそこまでおっしゃったんで、2人に1人今では普通の病気なんやっていう位置づけをなんかその時に認識したようなことですね、はい、だからそこからがんとの戦いというよりも、本当今私戦ってる部分もありますけど付き合ってるっていう感じをしてます、
はい、うん、かえってこう子供投げに、ああがんでんなみたいな感じで、
はい、もうさらっと、はい、さらっと表現なさったんで、はっきりおっしゃられる先生のような気がして、初心のところでお会いしたんですけれど、
そうですね、はい、でもありのままを告げられたことでかえってこう治療への決意というか、
そうですね、この先生とはもちろん結果を聞きに行った時、主治医になってくださる先生は、はい、違ったんですが、その先生にもなんかお会いしてすごく丁寧な説明をしていただいたこともあって、
はい、
治療はすごくスムーズにさせていただけてるなと思ってます、うん、
でもその化学療法しか選択肢がないのなら、もう何としてでもやり抜こうみたいな、
は
い、
そうなんです、一緒に、ね、入院なさった方でやっぱり少し小さくなったから手術でって言ってなさった方もいらっしゃるんですね。そしたらやっぱり私よりも副作用もそんなにないしっていうところがあるんですけど、もう私それしか、自分は化学治療しかないんだったら、もう先生が決めてくださるプログラムでとにかく やり抜こうっていうことしか思えなかったですね。で自分自身でもそれは妙に決心したというか決意したというか、そういう思いですね。
で決意をして化学療法と正面から向き合いました、
はい、
でもこうお薬というのはこう副作用とかいろいろありますよね。それはどうだったんですか。
もうとにかく6通り のそれぞれの薬の持つ特性というか副作用はもうもろに、もう本当にもう正直にともいうぐらい出ましたし、先生にも、うん、さんも本当皆さんの他の人言わないような副作用まで言うねっていう 120% ぐらい出るねって言われるぐらい、うん、あらゆる副作用は起こったと思います。ドセタキセルっていう薬を使った時には22回だから2年近く、うん、使ったんですね。だからそれは合ってるねっていうことだったんですけれど、うん、出てくる副作用がもうルーティン化してしまって、うん、自分でもあこの状態だったらこの薬というふうな先生から指示された薬を自分で大体の見当をつけられるような感じがしたので、うん、対応は先生にお尋ねしながら、こううまくというかできてたように思います、
うん、
で先生がいつでもこうお尋ねした時は対応してくださるので、ね、自分自身で常に自分の状態を、ね、毎日朝と夜は体温を測ってつけるとか、その日の状態をメモしておくっていうようなことは 常に心がけてやっておりました。
薬との清水さんはこう付き合い方みたいな、それこそこう自分でのさじ加減といいますか、そういうところが分かってきて、で先生と相談しながらいろいろ調整をしていかれたということですけれども、 120% の副作用が出た、はい、でここに書いていただいてますけど食欲不振、ムカつき、下痢、便秘、発熱、脱毛、関節痛、爪の障害、不眠、倦怠感、発疹、かゆみ、皮膚障害、ふらつき、体力、気力の低下、あらゆる副作用が本当に何かこう手をつないで出てきたなみたいな感じがするんですが、中でも自分的に一番おつらかったのはどんな症状ですか？
やっぱり今になって、副作用の体積はすごくあるなっていうのを実感してますし、気力、体力の低下がやっぱり厳しいと思ってます。ただ食欲不振も最初は本当に最初の4ヶ月ですね、は相当厳しかったんですが、その後はムカつきも含めてそうないんですが、時折やっぱり食べたくない、食べられないというところ、ことが起こるんですね。でやっぱり一番大きなショックにつながったのは脱毛ですね、ドセタキセルを2週間入院して様子を見て、3週間目の2日ぐらいかな、2、3日で本当にもうお風呂を境にビフォーアフターでしたですね。出てきて、もう本当に大きな毛束ができたっていう感じですね、でも出てきて、お風呂出た私の顔を見て、様子を見て、もか娘夫婦はえっていう顔つきをしましたし、私自身もとにかく鏡を見て何事が起こったんかっていうぐらいびっくりしたし、ショックでした、
そうでしょうね。この髪がなくなるというのは本当に女性にとっては特にショックだったと思います。ただそういうことも含めて、清水さんはご自分の治療の経過とか、薬を飲んでどうだったかというふうなことをちゃんとこう記録なさってたということですけれども、
そうですね、とにかく私自分で診察を受けに行くときにデータがなかったらお伝えもできないし、次の後の指示も受けるのも困るっていうこともあったので、自分の自己管理表、健康管理表みたいなものをリスト作りまして、で体温とか排便の様子とか、食事がどういうふうにできたかとか、飲んだ薬とか、そういうものを全部メモったんです。でそれでその時に起こった状態、こうだったああだったっていうのを書いて、先生、そこから特筆せない絶対聞かないかなものを別にメモを作って、先生こういう状態でしたっていうのを持って診察受けるようにしました。
さっきもおっしゃいましたけど、自分の状態をこう正確に医師に伝えていかないと、やっぱりこう正確な適切な治療が進んでいかない、
そうだと思って、やはり自分自身のことだし、自分でが分かっている範囲のことは、先生にお伝えして、的確なご指示いただきたいなと思ったので、
でご自分が主体的に薬の治療に向かわれたということなんですけれども、
そうですね、自分にねぴったり合う薬っていうのはないんだっていうのは本当に思いますし、ここにもちろん同じお薬作った方でも出てくる副作用も違うっていうのは目の前で何人もの方見かけてますし、だけども自分に合ってる薬っていうのを本当にこれから先見つかってくれたらいいなとは思うんですけれど、血液検査レントゲンでね、その時その時に確認した上で病状が今日はできますよっていうふうな、結果が出てからしかその化学治療もできないということも思うとね、毎日毎日行くたんびに不安をがありながら処置していただくということがあるんですよね。だからそれは今日治療に行ってきますって、行きますで 必ずできるって決まってないというところがやっぱり不安ですよね、だからこれがずっと続くというのはやっぱり患者にとってはすごく解消していくようなお薬があればと思いますね、
そうですよね、ただこの肺がんの化学療法というか、お薬というのも目覚ましい速さで進歩していて、肺がんのこう専門医も一回学会に出損ねたらそのスピードというかこうついていけないみたいな、そういう話を聞いたことがあるんですよ。
そうですか、そこまで言ってるんですよね、
だから薬の進歩に期待したいですよね。
そうですね、私の主人も割とそういうお薬に関しては今合わなくなった時は次は次の薬考えてるからねっていうふうに前向きに捉えてくださるので、すごくありがたいと思ってるんですけれど、だけどただね、来年度はもっと患者さんが増えるというふうな、推察もあるようですので、本当にそれを期待したいと思います、
今4年7ヶ月ですか、目標としてらっしゃる5年をクリアして、上手にこう肺がんと向き合っていれば薬が後からついてくるみたいなところもあると思うんですよ、
先輩方にはそういうふうにお聞きするので、本当にもう前向きで自分がとにかく気をしっかり持って自分の様子を確認するっていうことをまず大事に思わないと、こんな様子やともあかんわと思ったらダメやなっていう、やっぱりいろんなことをお聞きしてしまうので不安にはなるんですけれども、だけどそういうことじゃなく自分前向きで自分自身が動ける、今朝起きて動けるということで、まずありがたいなっていう感謝とともに、その日その日を送らせていただいてます。
で、120% 薬の副作用が出る清水さんが化学療法と向き合いながら、大阪の堺から名古屋のピアサポーター養成講座に参加しようとした、そのきっかけみたいなものはどういうことなんですか。
私は夜中にラジオっていうのはあまり聞いてなかったんですが、深夜便聞いてるって言ってお友達に言われて、かけた時にの花井先生とのすごい出会いだったなって、後で今思ってるんですけれど、その深夜放送で、先生がお父様のがんのことをおっしゃってて、でピアサポーターのこうをやってらっしゃるっていうのがあって、活動をその活動に、とにかく私はあんまりこう飛びつくというか、と思うことなかったんですが、自分が今ぼんやりしてるただがんと一緒に動いてるというのんべんだらりとして自分がちょっと納得いかないというか、変な言い方ですけれど、そういうことも思ってたので、私が今できることって言ったらこの活動に参加させていただくことじゃないかなと思ったんですね。で、絶対にこれ受けさせていただきたいと思ってすぐご連絡をして、で6期ということでまだ決まってなかったんですけれど、すぐにご連絡をいただいて入会させていただいた上で養成講座にも受講させていただく資格をいただきました。
第6期生なんですよね。
はい。
でも堺から名古屋まで2時間半ぐらいかかるって聞きましたけれども、ほとんどお休みもなく1年間のこの期間、養成講座をよくクリアできましたよね。
そうですね、やっぱりちょっと不安はね、体調も含めてあったんですけれど、10時ってなるとやっぱり朝5時過ぎに起きて6時には家を出ないといけないということなので、本当実際と続けられるかなという不安はもちろんあったんですが、子供みたいに新幹線に久しぶりに乗って、でもこうして明日行くよって言って、はっはっコンコンって言って、娘たちは大丈夫って行けんのっていういつも言われながら、 あのその日になると元気にな名古屋って私の恵方かなと思うほど、うん、あのすごくよあの、うん、いい調子で来させていただいて、うん、で皆さんと一緒に話させていただいて帰る時はすごく力をいただいて帰れるもんですから、うん、あのなんかあっという間に過ぎたっていう感じですね、うんうん、はい。
まあ同じ肺がんではないけれども、がんというものを体験したたくさんの仲間との語らいや話し合いや学びの中で、はい、あのご自分も元気になられたというふうな、そんな感じがするんですけれども、はい、さっき清水さんもおっしゃいましたが、肺がんにかかる人というか、肺がんと診断される人はこれからも増えていく、増加の一途にあるだろうというふうな、そういうこう推測はされてますけれども、はい、これから肺がんと向き合っていく人たちに、まあ、清水さん先輩として何かこうアドバイスというか一言いただけないでしょうか。
そうですね、私が最初自分が肺がんっていうそのそういう病名を聞いた時に、とにかくもうがんっていうと頭打たれたような感じだったので、うん、あの知識も何もなかったんですが、ただインターネットで開いて、もうとにかく副作用の厳しいのばっかりかりですよね、出てくるのは。だからあの自分のやっぱり自分自身の病状っていうのをはっきりあの先生にお尋ねした上で、あの確認して、それであの自分自身と先生とのコミュニケーションの上で対応していくっていうことはものすごく大事だと思いますし、あのさっき私申し上げたように自分のデータを常に取りながら、あの対応していくっていうことですよね、うん、だからあのダメやなってこういう状態になったらっていうんじゃなくって、あこれをどういうふうにして克服していこうかなという前向きな姿勢っていうのは大きいんじゃないかなとは思ってます、うん、そしてあの家でじっとしてるっていうんじゃなくって、はい、あの居場所、まあ、あのお勤めなさってる方だったら、やめることを考えるように続けることを考えるとか、はい、あの自分自身の居場所を、でも趣味であろうとスポーツであろうと、はい、そういうことを前向きにこなそうっていうことですよね、うん、あの予定を立てて、この日にこれをしたいなと思うと、前ですごく休んでしっかり体力を温存しといた上で動きにするっていうことは、あの先につながったなと思ってます、
はい。まあ、今チーム医療ということが言われていて、はい、でいろんな医療職がそれぞれの専門性を生かしながら一人の患者さんと向き合っていく、はい、でその主役は患者さんなんだよということも言われています。
そうですね、
でご自分のがんを学び記録をし、医師に正確に伝える努力をし、で主体的に治療と向き合いながら、はい、こう仲間を作ろう、辞めるよりも続けることを考えようということですよね、
はい、そうですね、私、はい、今ちょっとねチーム医療っておっしゃったんですが、あの薬剤師外来を最近受けるようになって、はい、先生が今までお薬もちろんご説明いただきながらいただいてたんですが、うん、そこに薬剤師さんのあのが入ってくださったので、あの薬剤師さんはあのしっかりしたこう形で、ね、決まりで教えてくださるし、先生はあの私の先生は割とアバウトにおっしゃるのであの大丈夫だよ、これちょっとこれぐらい使っても大丈夫だよっておっしゃるんですけど、うんうん、薬剤師さんはあの基本はこうですというところを教えてくださると、はい、自分との兼ね合いですね、があの考えられるというところで、あの両面から聞けるっていうのは患者にとってはすごくありがたいなと思ってます、うん、だからそういうチーム医療っていうのはすごく大事なことやなっていうのを実感してます。それだけで言っていいことになるかどうかわからないですが、
まさに今こう治療の現場にね、患者さんとしてこう主体的にある清水さんのその発言ですから、非常に納得できます
、はい、
まあ、医療も変わってきましたけれども、はい、患者も変わってきた、それぞれが主体的にスクラム組んで治療に向き合っていこう、進めていこうということだと思います。目標としていらっしゃる5年はもうすぐそこですよ ね、はい、
頑張って5年は絶対にあの克服したいと思ってます、
はいはい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いかがでしたでしょうか、清水さんのお話。4年半前のがん告知、始まった抗がん剤治療と放射線療法、そして副作用と、ところどころ大阪の方らしいユーモアあるお話もありましたが、治療前後やきっと今も様々な感情と向き合いながら前を向いてやってこられたんだと思います。いかがでしょうか、ゆくりいかがですか。
あ、そうですね、清水さんはこのピアサポーター養成講座受講したで今も勉強されてるっていうことなんですけれども、私も闘病中から養成講座に参加して、でたくさんここでがんの仲間がたくさんできて、すごく励みになったので、すごく清水さんの話を共感して聞いてました。
なるほど。でゆかりの隣には、スーパーバイザーの伊藤さんにも来ていただいてるんですが、清水さんは結構自身の状況をメモをしたり、こう主治医にそれを正確に伝えたりといろんな工夫をされて見えるんですが、そのあたり伊藤さんいかがですか。
そうですね、やはり医師とのコミュニケーションっていうのはもう本当に私は最大の治療だと思っているので、彼女のその医師とのきちんとしたやり取り、そこがやっぱり彼女の4年を支えているんだなというふうに思います。
なるほど。ゆうこりの方からもそのピアサポートの仲間の話は出ましたが、その清水さんもピアサポートに感銘を受けてというような話もあったんですが、そのがんサバイバー同士の安心感といったところってどう思いますか。
そうですね、やっぱり治療中だとやっぱり不安になることだとか、やっぱり検査もいろいろあるので、やっぱりこう仲間同士で、ね、最近体調どうとか検査どうだったみたいなことをこう気軽にこう話ができるっていうのが、なんかこうすごく安心できて、なんかお互い支え合ってるっていう感じがしてよかったなって思います。
確かにこのサバイバー同士で初対面でもこう 2,3 段すっ飛ばしたようなこう関係が初めから作られるような、そんな体験の共有っていうやつなんですかね、
そうですね、
じゃないかと思いますね、はい、そして何よりもこの清水さんの今の生き生きとした姿っていうのは、今まさにがんと向き合って見える方全ての勇気になったんじゃないかなと思います。あとその医師とのコミュニケーションの方法っていうのは、皆さんもこういろんなところが学ぶところが多かったんじゃないでしょうか。清水さん、今日は、貴重なお話どうもありがとうございました。